私はあなた方の礼拝を喜んで受け取り、その礼拝の中であなた方一人一人に触れていこう。あなた自身に触れ、あなたの愛する者たちに、その者たちがどこにいたとしても私は手を伸ばして触れていこう。愛する子よ、私を褒めたたえなさい。私の手は短くはない。どんな困難や問題に対しても私は手を伸ばし、またあなたの愛する者に手を伸ばしていこう。だから私を礼拝しなさい。私を褒めたたえなさい。最悪と思える時にも、どのような時にも私を褒めたたえなさい。私はあなたに触れ、あなたに平安を与え、あなたの愛する者に私の手を伸ばし、奇跡と恵みを表していこうと主は仰せられます。
このあなたの目に八方塞がりに見えても、私はあなたのために道を作っていることを覚えなさいと主は言われます。あなたが心配するより先に私があなたを心配し、このあなたの前道、あなたのために既に道が用意されていると主は言われます。そのことを信じなさい、信じなさい。この私はあなたを愛していると主は言われます。
あなたの周りが全て閉ざされたとしても喜びなさい。なぜなら天への道は閉ざされていません。あなたはしっかりと私に顔を向け、心を向け、私に向かって礼拝しなさい。あなたが天への道をまっすぐに見上げたとき、私はあなたの礼拝を受け取って、私が閉ざされた向こう側にある問題に、困難に、病に、こじれた関係に手を伸ばしていこう。それは外側から崩れていきます。なぜなら私が手を伸ばすからです。安心しなさい。私に不可能は何一つありません。あなたが私を心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知恵を尽くして愛するとき、私は備えに豊かに応えていこう。愛する子よ、私が命をかけて愛したように、あなたも備えに応えて私に向かってあなたの愛を示しなさい。それは重荷ではなく喜びとなる。その時あなたはさらに深く私の愛の大きさを知り、私には不可能がないことをはっきりと知っていくようになると知られます。この場合の時代、困難や問題は非常に厳しくなってきますが、その中で私は天を開いていこう。あなた方が天が開かれるとき、天の喜び、天の素晴らしさを知ったときに、あなたにとって死は通過点に過ぎず、死は全く恐れから解放されていく。その死の恐れから解放されたとき、あなたは自由になると主は仰せられます。その自由の中で私は力強くあなたを持ち、あなたを祝福していこう。多くの人々の祝福の源となり、私はあなたを通して人々を救いに天国に招き入れると主は仰せられます。God is working on my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He did it. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He did it. Hallelujah.愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。予言の言葉を感謝します。聖霊の深い強い御臨でありがとうございます。またダビさんの証、また素晴らしい特別賛美を心からありがとうございます。今日集われたお一人一人を心から感謝します。インターネットを礼拝されている人一人をありがとうございます。永瀬さん、今日の新牧師のあなたが、永瀬さん、今日は牧会されている日本中、世界中にいるおあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様がご自由に語ってくださり、語るものくもへぐだります。神の言葉によって私たちを生かしてください。神の言葉によって私たちを育み、信仰を立て上げ、あなたの用意されている勝利と祝福を共に手を答えるように力強く導いていってください。主をあなたに期待いたします。信じてイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。信頼しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目の見れた主に期待しながら言葉に聞いていきたいというふうに思います。それでは聖書に入っていきたいと思いますが、今日は申命記の31章、 これはどういうことかと言いますと、モーセがイサヤの民を率いて荒野の40年を終えまして、いよいよモーセは120歳で、カナンの地に入る前に召されるわけですね。メリバの水のことがあって入れなかったんですけども、その時にイサヤの民にまず語り、その後後継者のヨシアにみんなの前で語り、ヨシア自身にも語った、そのところなんですね。それを今日ねちょっと見てみたいと思うんですね。私たちもリバイバルを信じて歩んできて、来年でちょうど40年ですけども、東京アンティオキが始まって、でそれでこの本当に良い本番が始まってきた時に、神様がこれからやること、ね、それ、そのことを、思いながら見ていきたいんですけど、31節から言います。それからモーセは行って次の言葉をイスラエルのすべての人々に告げていった。これは遺言とは言いませんけど、最後の言葉ですね。私は今日120歳である。120歳なんですね。だから皆さん、TLEA の定年は120歳ですので、それまで現役です、はい、で、もう出入りができない。主は私に、あなたはこのヨルダンを渡ることができないと言われたと、彼はヨルダンを渡って彼の地には入らない。その前に召されるわけですけども、であなたの神主ご自身があなたの先に渡っていかれ、あなたの前からこれらの国々を根絶やしにされ、カナンの地の人たちですね、を根絶やしにしてイスラエルのために与えてくださるとですね、あなたはこれらを占領しよう、イスラエルのためは占領できると、主が作られたようにヨシアがあなたの先に立って渡るのである。ヨシアがこの後継者を立って先に渡ってカナンの地を占領して与えてくださると、神様がね。で主は5節、彼らをあなた方に渡し、4節ですね、主は主の根出しにされたエモリ人のシホンとオグおよびその国に対して行われたように彼らにしようとしておられる、ね、主は彼ら、これはそれをしたその同じようにやりますよってことですね。主は彼らをあなた方に渡し、あなた方は私が命じたすべての命令通り彼らに行おうとしている。でこれからその占領の歩みをしようとしてますねってことで、そして 6節ね、強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない、強く惜しくありなさいと言ってるんですね。なぜこう言ってるかというと、彼らは弱さを覚えていたんです、恐れを覚えていたんです。だから強くあれ、惜しくあれですね。もう強さを感じていて何も恐れてなかったら言いません。ちょっと控えめにって言いますこれ本当に恐れを感じてから強くあれ、惜しくあれ、ね、彼らは恐れなくてはない、恐れてはないって、恐れなくていいよってことなんですね。でおののく必要もない。なぜかってあなたで、ここでポイントなんです。あなたの神主ご自身があなたを共に進まれるからだ、主はあなたを見放す見捨てない。なぜ恐れなくていいか、おののかなくていいか、なぜ強く ありなさい、強くあれるかというと、神が一緒におれるから、主が一緒にいるから恐れなくていいし、おののかなくていい。で主は決してあなたを見捨てないし見放さない。どんな状況になったとしても神様はあなたを見捨てたり見放したりしないから、だから強くおしくありなさいってことなんですよ。大事なことがあるんです。40年前カナンの地を占領するときも神は言われたんです。行きなさい、あなた方に与えるって。で12人の族長が偵察に行って、ヨシアとカレブは必ずそれができる、神が言ったからできるって言ったんだけど、他の10人はそのカナン人を見て、もう彼らはすごかった、背も高いし武器も大きかったし、ものすごい素晴らしい土地だけど、とても俺たちには勝てないって言ったんですよね。でこの判断は人間的な見方で言えば間違ってないんです。それで実際の民はヨシアとカレブではなくて彼らのことを聞いておののいてしまった。その結果40年間あのにさまようんですね。で神様は旧約ですから、その彼らに関しては40年間さまよった、その40年あらのさまよった間にみんな亡くなるんです。その子供たちがカナンの地に入っている、ヨシアとカレブ以外は。でね、でその時に再び言うんですよ。だってここで40年経った時、じゃあイスラエルの民は、子供たちは強くなったのでしょうか、40年の間にカナンの地は弱くなったのでしょうか、もうカナンの地の人たちは弱くなった、そして子供たち、お前たちは強くなった、だから大丈夫だって言ってるんでしょうか。そうじゃないんです。40年経ってもカナンの地の人たちは強かったんです。40年経って子供の世代になったからといって、彼らに勝てるだけに、人間的な判断で勝てるだけのものはなかったわけです。何も勝っちゃいないんです。だけど言ったんですね、恐れなくていい、私が共にいるから、私が一緒にいるから怖がらなくていい、そして私は絶対あなた方を見捨てないし見放さないから、安心して行きなさい、私が戦うからってことなんですよね。こうなんですね。で皆さんね、私はすぐにリバイバル起こって、ね、楽しみてたんですね。ところが この40年近く訓練をされたわけですね。40年経って、ね、じゃあ私たちは40年経って成長してもうリバイバルにふさわしくなったか、日本の民は心が砕かれてきて救われるようになったか、はっきり言ってますます固くなってるような気がします。我々40年経って学んだことは、なんて罪人なんだろう、どうしようもない罪人なって、40年経って学んだことは本当に弱いんだなって、本当に力がないんだなって。でも一つ学んだことがあるんですよ。何かというとね、神がいれば大丈夫だって、神が言ったら大丈夫だって、で神様はそんなどうしようもない罪人なのに見捨てずに、そんな私を通して働いてくれるって学んだんですよ。こんな弱い私なのに、ふさわしくないのに、それでも神様は見捨てることなく、見放すことなく、必ずしっかり握りしめて神様が戦ってくださるってことを学んだんですよ。あのうちで彼らもそうだったの、ね、カナンの人たちは相変わらず強いし、彼らは強いわけじゃない、でもこの神が伴えるから大丈夫だから行きなさい、絶対私は見捨てないから見放さないからって、その通りでした。40年間マナは降り続け、そして彼らは肉が欲しいと肉が飛んできました。その後ちょっと懲らしめきましたけど、神は彼らを見放す、見捨てなかったんです。何回も固くなってんですよ、でも決して見捨てなかった。私たちも決して見捨てられません。だから大丈夫なんです。そしてヨシアに言うんですね。今度はヨシア、みんなの前でヨシアを後継者にして、みんなの見てる前でヨシアに向かっています。ついでモーセはヨシアを呼び寄せて、イスラエルのすべての人々の目の前で彼に言いました。ヨシアに、強くあれ、大きくあれ、主がこの民の先祖たちに与えると誓われた地に彼らと共に入るのはあなたであり、それを彼らに受け継がせるのもあなたである、ヨシアあなたがするんだぞって言って、みんなの見てる前で言った、つまりそれがヨシアの使命だということを民にもはっきりとみんなの前で言って、ヨシアにもみんなの前で言わせて使命を確認したんです。あなたにも使命がある。皆さんね、今日の週報の最後に、後で見てくださいね、今じゃなくてね、嬉しいことが書いてある。来週から礼拝の後にですね、川村めっこさんがですね、歌の、あの楽譜の読み方、歌の歌い方をね、教えてくださいます。川村めっこさんはですね、それは使命なのです。使命使命って感じで ですね、先週から川村めっこさん元気なんです。顔色が違うんです。表情が違うんです。ですがありますが、使命に生きると人は生きるんです。使命に生きるとき人は輝くんです。使命に生きたら、じゃあ楽かって、楽ではない、戦いはあるけど、戦いはあっても絶対神が止めるからね、勝利していくし、なんて言ったらいいんですかね、喜びが来ると精霊が働くんですよね。この時もそれはヨシアの使命だったんですよ。で、あなたにも神様の使命がある。隣の人ではない、前の人ではない、あなたに与えられている使命がある。この教会に与えている使命の中で、その使命の一部を担うあなたの使命があるんです。役割です。使命って大げさだった役割です。あなたの役割がある。それは負担になりません、重荷になりません、喜びです。使命に生きるとき人は輝きます。使命に生きるとき人は若返ります。これ本当なんですよ。クリスチャンでもね、なんかね、はーってなってる人いるんですね。使命を見失ってるときです。使命を見失ってしまうと私たちはね、わからない。でも本当に自分の使命に来てると生き生きするんですね。でヨシアにはっきり言ったその使命があるから、でそれをしなさいよ。で発せてね、主ご自身があなたの先に進まる。で面白いし、主が先に行きますよって、主があなたと共におられる、主はあなたを見放す、あなたを見捨てない、恐れてはならない、おのいてはない。イスラエルのために言ったのと同じ言葉ですけど、ヨシアに恐れなくていいって、民の先頭に立っているから恐れなくていいって、やっぱりね、一番風当たりが強いから。でも大事なことなんですよ、ヨシアが先頭じゃないんですよ、主が前を行ってるんですよね。ものすごく大事なんですよ。よくなんかね、喧嘩するときね、なんか後ろ盾がいたらね、お前俺の後ろに誰が知ってるかとかね、こういうわけですね。これ間違いない。俺の後ろに神がついてるって、そんなこと言っちゃいけません。私の前に神がいるんです。神様の後ろに行くのです。主が行かれる、その後をついていくのです。だから主、ね、それでも風当たりはあるんだけど、主が前にいるから大丈夫なんですよね。これはどんどん覚えてほしいんですね。これからリバイバルが始まってまいります。どんなふうにやるんでしょうね、分かりません。主が聞いて、主の言われる通りにやっていくと、主が先立ってくださるんですよね。で、今までもそうでしたよね。主が言われたら、歌詞を作った時に覚えてますか、へのへのもへじってブリックホールで言ったんですよ。 あれ半分冗談だけど半分本気ですし、みんなも半分本気で本当に白紙が何ページがあるかもしれないと思ったら、安らぎ12週、風の響きもう10週です。今度もうすぐ11週が出ますよね。なんて言ったかな、何千曲って言ってたよ、なんかちょっと忘れたけど、ね、初期の頃は変な曲もありましたけど、今は曲はすごい優れてますよね。賛美歌の数に勝る数が生まれたんですよね。最近では変化がなくなってきて、他の群れでも歌えるようになってきました。海外では結構歌われてます。そして、あ、そうそうで、ね、作曲した人は自分で楽譜を書けるように教えてくださるそうですだからね、なんかね、私長崎教会から生まれると思ってるんですね。だって大きな愛はね、釧路で生まれたんですけど、彼はね、長崎で進学校を卒業したんですよ。一期生です、私が若かったので、今やったらもうハラスメントになりますけど、ピンタした人です昭和の世代だったから ね、もう絶対しませんから安心してください、ね、そんなことはもう二度としませんけど、でもそれぐらい信頼関係が強かったんですね。彼は言ってました。長崎のことを忘れた日は一日もない、大げさじゃないと思います。彼の飯があるからね、帰ってくると思いますけど、いずれでね、私これから歌が生まれると思うんですよね。頑張れなんて言いません。主に先立ってもらいましょう。いやね、皆さんね、これからリバイバルが来るんです。じゃあその中であなたが役割があるんです。そして教会として突き進んでいく中で見るんですよね。で、日本の民、世界の民はじゃあ簡単に信じるかって、信じれませんよ。彼らを改心させるだけの力があるかありませんよ。でもできるんです。なぜかって、神が共にいるからです。主が約束されたからです。主がカリスマを与え、言葉を与え、聖霊が働いてくださると人は変わるんです。技が起こるんです。それが起こってくる、それが約束なんですよ。なんかね、で23節ね、まとめて書いてある。ついで主はヌンの御用者に命じて言われ、これ命令です。強くあれ、大しくあれ、あなたはイスラエルの人々を私が彼らに誓った地に導けなければならない。もう一遍使命の確認、私があなたと共にいる、これなんですよ、ね、導けろって、これを与えて、あれを与えて、これして、これ、これができるからやれって言ってんじゃないですよ。これだけのことができるからじゃなくて、私が一緒にいるから行けって言ったんです。思い出しませんか、この言葉。大宣教命令なんです。マタイの28章のところに大宣教命令が書いてある。あと出ますかね。マタイの28章の、20節ですけど、まあ一応18節から言いますね。こちらで、これ大宣教命令。私は天においても地においても一切の権威が与えています。イエス様が弟子たちに言った言葉。それゆえ、私が権を持っているから、それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々、全世界です。あらゆる国の人々を弟子としなさい。ただ救うだけじゃない。弟子とするんだから、救われた後、繰り返し言って教えて、立て上げて、弟子としろ。そして地獄聖霊になって、バプテスマを授け、また私があなた、バプテスマはとっても大事ですので、死にたら救われます。でも本当に死にたら洗礼を受けてください。これはお願いじゃなくて命令ですから。今の時代はなんかね、結婚が後に来るようですけど、本来聖書に言えば結婚するんです。結婚なしに子供はできないんです。結婚なしに一緒に住むことはありえないんです、本来聖書から言ったら。今の時代は逆ですけども、でもありますからね、本当にイエス様を信じたら洗礼を受けるんです。キリストの花嫁になるんです ね。そして父子聖霊になってバプテスマを授け、この後また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。だから伝道して救われたら洗礼を授けて、ちゃんと教えて弟子としなさいよって言って、何て言ったか、見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいます。その命令を授けた時に何言ったかったら、終わりの時代が来て、どんな困難が来たとしても最後まで絶対見放さず一緒にいる、あなたと一緒にいるから行けって言ったんですよ。イエス様が一緒にいるから出て行けって言ったんですよ。そのイエス様には賜物もあるし、そのイエス様には愛もあるし、そのイエス様には奇跡もあるし、このイエス様がいるから行けって言ったんです。私たちはこれからリバイバルと約束のカナンの占領が始まっていきますけれども、鍵は何か、主が共にいるからなんですよ。主が共にいるから大丈夫なんですよ。で、主が共にいる、これに勝ることはないってね、言ったんですけども、アーメンですかね。いや、これね、もし心の中でね、主が共にいるから大丈夫って、そうなのかなと思った人は正直にね、祈ってください。そう思い込むって言いません。本当に神を体験したら、神が止めれば大丈夫って心から思いますけど、 どうかでね、主が止める、まあ、そうなんだけど、それは分かってんだけど、でもなんか主が止めて本当に大丈夫かしらと思ってしまうって人は正直に神に言えばいいんです。神様すいませんって、神が止めれば大丈夫って頭で分かるんですけど、ちょっとそういう実感がないので、神止めれば大丈夫って分かるように教えてくださいって本気で求めてごらんなさい。神止めることの素晴らしさを教えてくれるから、嵐の中で平安でいれることを教えてくれるから。すいません、河村さんと言ってて申し訳ない、ちょっと話させていただきますと、河村さんのお父さん今天国にいるんですけど、昔ユラックスというのをやったんですけども、河村さんのお父さんが救われた時ね、ちょっと頑固な人だったんですけども、救われた時にね、こう言ったんですよね。マイコはがんなのにね、こんなにがんなのにこんなに穏やかで、こうやって平安で、もうこれは神様としか思えないって言って信じたんですよ。少なくとも私にはそう言ったんですよ。私よく覚えてるんですよね。クリスチャンの醍醐味ってね、いいですか、もちろん癒されますよ、もちろん回復しますよ、壊れた環境を戻されますよ、奇跡も起こりますよ。でもすごいのはね、神ともにいることのね、シャロームなんです。神ともにいることの喜びなんです。神がともにいたら問題のただ中で解決しなくったって、不思議なぐらい平安で笑顔でいれるんです。頑張ったじゃなくて、神ともにいることの素晴らしさを知ったら、そしたらその喜びと平安は問題を解決していくんです。病気を打ち砕いていくんです。固くなる心を溶かしていくんです。借金や負債をなくしていくんです。このシャロームと喜びは、神から来る神ともにシャロームと喜びは不可能を可能にするんです。神ともにいるから。でこれに勝るものはないんですよ。ではね、私たちはともにいるんです。だからカナン占領大丈夫、リバイバルの働きをあなた方に担いますよって言ってるんですね。それを知ってほしい。で今もしあなたがね、アメン、本当にそうだと思った人はハレルヤです。そうか、ちょっとわからんって人はですね、いいですか、素直に祈りましょう。神様、主が一緒にいることがどんなに素晴らしいのか、もっと深く教えてくださいって、もっと深く教えてくださいって祈ればいいんです。そうするとあなたのところに主はやってこられます。そして主が富むことの素晴らしさを教えてくれますね。聖霊バプテスマを受けると何でいいかというとね、賜物もられてくるんですね、威厳を語れたり。でもね、聖霊バプテスマを受けるとね、喜びと平安が本当に来るんです。なんかこれはもうバブテスマが言うと、ね、本当に喜びが来るんですね。で不思議なぐらい平安になって、ね、憎しみに駆られた人がね、なんか憎しみが飛んでいってしまうんですよね。で許せたり愛したりするんですよ。一番驚くのは自分ですよ。って言って、それは聖霊のバブテスマ満たしです。つまり神と共にいることの素晴らしさですね。それはね、ぜひ知っててほしいですね。で今日お話したいのは、神が共にいるから大丈夫。主のおっしゃる言葉に従っていきましょう。あなたに与えた役割があり、使命があり、あなたに命じてあることがある。そこに踏み出していってください。神が共にいるから奇跡と救いが始まっていきます。でこれからですね、お互いを通してね、神様がね、人々を救われます。あなたを通して、私を通して、神様は救われます。頑張れなんて言いません。信じてください。主が与えてくださるって。お互い不十分だし、詳しくないし、あんまり否定には言いませんけど、なんかつまずかせてしまいそうな私だけど、でも神は働いてくださって救われてきます。約束だから、主が共にいるから、主の言葉に従っていくなら、これね、どうぞ覚えてほしいと思います。奥山宣教師がですね、自分の教会の人でね、ものすごいご心が固くなってね、本当にいい人なのにイエス様の話をしたら突然おかしくなる人がいた。その人が苦しい状況になった時に、奥山宣教師呼ばれてね、行くんですけども、みんな教会断食になったんですけど、奥さんにチャレンジするんですよ。あなたが言って伝えなさいって、主がそう言ってるって言って、奥さんがね、びっくりするんですけどね、分かりましたって言って、ね、伝えるんですよ。そしたらね、救われちゃうんです。洗礼授けたの奥山さんだけどね、よく覚えてるんですよね。で最初伝道した時はね、ニコニコ笑ったのに、イエス様をした瞬間ですね、あなたまでそんなこと言うんですか、やめてくださいっていきなり2階に上がった人なんですね。でもそれから教会ずっと断食してたんですね。そしてちょっと夜病気になった時に、もっぺん来てくれって行くんですけど、その時に彼は最初に神様言われるんですね、奥さん、あなたが行って伝えてごらんなさいって。そしたら彼女が行ったのに救われちゃうんですよ。一つは時、もう一つは祈りがバックがあって時が来たのと、神が働かれたんです。今までね、時代はね、荒野でした。でも今カナン占領が始まるんです。神共にいるから大丈夫です。もっぺん荒野に行かないでください。神が共にいるから大丈夫です。主が働いてくださいます。それをね、 期待して踏み出していきましょう。私たち一人一人を通して魂が救われていきます。奇跡が起こっていきます。それが主の約束です。それをね、お互い見ていきたいというふうに思いますね。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、あの時ヨシアを通して占領の闇がいよいよ始まりましたが、また大宣教命の弟子たちに与えられましたが、今この終わりの時に私たちに終わりの時のリバイバルの働き、それを与えてくださってありがとうございます。もちろんそのリバイバルの中には私の愛する家族や友人、大切な方が含まれています。そして私は今知らない全世界のために救われています。私たちが恐れずにあなたの言葉に従って踏み出していき、お互いを通して見る大いなる救いと奇跡を豊かに見させてください。主が共にいるこの素晴らしい恵みの中を主と共に歩ませてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかかりますので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めに応えられます。自分のことでも家族友人のことも結構です。天のお父様、イエス・キリストの名によって恵みの台に出てまいりました。一人一人のこの叫びと願いに応えて、あなたの御業をお願いしてください。イエス・キリストの名によって心と体を、問題を癒され解決しなさい。なんか説教を聞きながらずっと思い浮かんでた人がいるんですね。神様あなたにその人のことを語っておられます。恐れずにその人のところに手を伸ばして祈りなさい。あなたがその人に手を伸ばして手を置いて祈るとき、そこから奇跡が始まります。恐れてはいけません。境内のことで戦っているんですけど、すごく自分を責めてますけども、悔い改めたなら責めるのではなくて大胆に求めなさい。感謝を丁寧にして具体的に求めなさい。私はそれに応えていこう。人間関係がこじれていて、一生懸命感謝して祈ってきたんだけどあんまり変わらないっていう方ですね、主はあなたに感謝して、そして、祝福を祈ってそこまでしたんですけど、もう一歩言われています。あなたの方から近づきなさい。あなたの方から来なさい。ある方は謝ることを求められていますし、ある方はあなたの方から声をかけることを求められています。であなたの中にどうして私の方かと思うんですけど、キリストを見上げなさい。あなたがキリストを見上げた時それができます。そこをしたこと、そこから大きな変化が始まってくると知られます。癒しのために祈りたいと思います。体が傷んでいる方や病気のある方はそこにいておいて、自分がいいという方は自分の家族友人のことを思い浮かべながら、お祈りをしましょう。ここにキリストがおられます。このキリストに期待してみましょう。期待してみましょう。今きっと神が癒してくださるということを期待して、離れている方に含めてその人を主が癒してくださると期待して祈りましょう。信仰があるところに主が働かれます。ここに見せているイエス様、今心を合わせて一人一人のために祈ります。キリストの名により癒しと解放を与えてください。主イエスキリストの名によって癒しと心と体を癒されよ、癒されよ、癒されよ。脳梗塞を完全に治り、後遺症を消えてなくなれ、股関節の痛みを消えてなくなれ、普通に歩けるようになれ、曲がった腰をイエス様って命ずる、まっすぐになれ、壊死した心臓をイエス様って命ずる、生き返れ、血圧を正常値にしてください。高い人は正常にしてください。低い人も正常にしてください。標準値にしてください。今血圧を標準値になりなさい。なんか頭が重い方、また痛い方、ガンガンしてる方、イエス様って命ずる。この頭の重たさ、痛み、ガンガンしてる方、イエス様って命ずる。頭よ、癒されよ。気管支、呼吸器に問題がある方、イエス様って呼吸器に働いている汚れたれ、宗教俺、マリアの俺、呼吸器から出ていけ、癒されよ。座ると腰が痛い、長い間座ってられない方、今そこに触れてください。イエス様って癒されよ。脊柱管狭窄症、完全に治れ。低体温、体温調節がうまくいかない方、その根本の原因に触れて完全に癒してください。今です。完全に癒してください。イエス様って今完全に癒されよ。耳の聞こえにくい方、難聴の方、なんか耳のなんか雑音が聞こえる方、耳鳴りがする方、イエス様その耳に触れて すべてのその耳に関する病気困難を今癒してください。イエス様って耳を完全に癒されよ。視力が非常に悪くなった方、大胆に求めなさい。視力の回復を、イエス様、その方の視力を回復させてください。イエス様って耳で視力を回復しなさい。肩を癒してください。足首の調子が悪い方を癒してください。感謝します。うつ病、イエス様って命ずる、うつの霊をその人の力出ていけ。不眠症、完全に治れ。リウマチ、それから、糖尿病、イエス様って命ずる、癒されよ。視野がすごく狭くなってきている方、緑内障、白内障、あと視野が狭くなった方、緑内障、白内障、イエス様って命ずる、癒されよ。視野を広げてください。狭くなった視野を広げてください。完全に癒してください。イエス様って視野を元通りに戻れ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ちょっとね、体をチェックしてみてください。で、人のことを祈った人はね、この後ね、必ず連絡を取ってください。そして治ってたらいいし、治ってなかったらそこで祈ってあげてください。あなたを通して主が働かれるから、本当に期待しましょう。きっと治るぞって期待しているところに神が働かれます、ね、だからいつも治らなかったら、あれおかしいなと思ってください。治らなかったやっぱりと思った人は不信仰です。いいですか。その人は怒りません。信じてないから、おかしいなって、なんで治らないんだろうって意識して切り替えてください。信仰として神が働かれますから、はっきり主は言ってるからね、どんどん奇跡が始まっていきます。でこれはね、こちらが本当に信仰ね立って進んでいくとね、技が起こってくるんですね。だからどうぞね、皆さんね、主に期待してね、皆さんも祈ってください。私も祈りますね。よいしょ。はい、お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。